使徒パウロという人はどういう人物だったのだろうか。大伝道者であり、世界各地をその人生をかけて宣教旅行をしました。また神学者であり、新約聖書中に残されている多くの手紙を綴り、福音を解き明かした人であります。しかしそれはもちろん優雅なものではなく、今日の箇所の直前11章の23節以下にも分かりますが、本当に多くの困難の中で通ってきた働きにおけるものでした。事実、書き残した手紙の何通かは宣教の働きのために投獄されたわけですが、その獄中から書き送ったものでありました。さらには今日の箇所をお読みいただいたところからも分かるように、彼の肉体には一つの棘があったということです。決して何の問題もなく順風満帆に進んできたというだけの人ではありません。このトゲというのが何を意味しているのか明確には示されていないんですけれども、通説では肉体に一つのトゲと言われているように、この体に負っていた病ではないかというふうにも考えられています。でガラテヤ書の4章の14節に見れますけれども、パウロはそこでは、私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌悪したりせずに、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれましたと言っています。ですからパウロはその対面したきっとガラティアの方々だけではなくて、会った人に対して、それをこうパウロを受け入れるにはこう試練を与えるような、軽蔑してしまうような嫌悪してしまうような、そんなこう様相があったのではないかと思います。そのガラティア書の4章14節のその続きをさらに読むと、この彼らは自分たちの目をえぐり出して私に与えたいとするほどであったというふうに書いているので、パウロの病はもしかしたら目にも至る、目の何かにも至る病だったのかというふうにも言われています。いずれにしろこのトゲというものを負っていました。苦難の中にあった人です。イザヤ書の53章は苦難のしもべの姿が示されています。イエス様のことを指していますが、一部読みますので聞いてください。イザヤの53章なんですけれども、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。直接的にはパウロのことではないんですが、この苦難のしもべの姿をパウロにも見ることができた、そのような人物だったということを知ることができると思います。しかしそのようなパウロに主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると語られたわけであります。今日はその御言葉を前後関係も含めて味わっていきたいというふうに思います。 背景といたしましては、このコリント教会をかき乱す、そしてパウロに反対する者たちがいました。でその者たちは、自分たちこそ指導者であると主張し、自分たちの霊的な経験なり、その雄弁なりを誇って、そして教会に入り込んできたわけです。そこでパウロとしては、このコリント教会を守るために、自らもこれに対抗して、自分の存在をこう誇るというか表さなければならない、そういう状況にあったわけです。そういう中で今日この12章の一節は、私は誇らずにはいられませんと語っているのです。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょう。ここからパウロは話を始めていきます。今日の箇所において、でお読みいただいたところに、2つのことを記しています。一つは第三の天にまで上げられたということ、もう一つは肉体にあったその一つの棘であります。そのことを話しますけれども、結局パウロが誇るのは自分の弱さでありました。第一のこととして2節以下を少し読みます。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのかそれも知りません。神がご存知です。私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか、肉体を離れてであったのか、私は知りません。神がご存知です。彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない、人間が語ることを許されていない言葉を聞きました。キリストにある一人の人を知っていますというふうに述べています。しかしこれはパウロ自身のことです。もちろんこの手紙の読者には、そして今日の読者である私たちにはそのことは分かります。しかしパウロは直接的に私のことだとしてはこれを語らなかったんです。彼は14年前の一つの場面を思い起こします。第三の天にまで引き上げられたということです。当時の人は天はこう何層かにあるようなイメージを持って理解していたようです。第一の天としてこう見上げる、空があるわけですけれども、そして第二の天としてそれを超える、いわゆる宇宙の空間がある。で第三の天としてはまたそれを超えるので、もう距離の問題ではなくて神の臨在に触れる場所という意味での理解であります。彼はこの第三の天にまで挙げられたといい、四節ではこれをパラダイスというふうに言い換えています。先週のメッセージでも語られましたけれども、本来は地上の命を終えてから死んでから行くところです。神の臨在に触れるところです。そこでは人が言い表すことのできない世界がある。人間が語ることが許されていない、いやできない、そのような言葉が語られている。その啓示はあまりにも素晴らしく、 まさにこう説明することはできない、そのようなものであったはずです。ここでパウロは明らかにこう特殊な霊的な経験をしたみたいです。肉体のままであったのか、肉体を離れてのことだったのか、このことを2回繰り返してあえて言っていますけれども、パウロ自身もそれは理解できなかった、まあ、ある種こう意識が飛ぶようにして経験したことなのかもしれません。本当に第三者の経験のようにしてそれを理解したのかもしれません。いずれにしろ肉体のままであったのか、肉体を離れてのことだったのか、私は知らない。しかし神は知っているけれども、確かに私はそこに引き上げられてこの世界を見た、そんな内容であります。まあ確かにここでも細かい説明がされていませんし、私たちの想像をはるかに超えるものだと認識します。どういう感じなんでしょうか。まあ、ある意味でこう臨死体験みたいなことをすると、まあ、人生観が変わるかもしれません。でもそういうものが本当にあるのか私は知りません。私自身はそういう経験をしたことがありません。もちろんそれどころではありません。この一人の人はパラダイスに行った。そしてそれは間違いなくこのパウロの信仰にとって決定的な確信につながったはずです。パウロは5節に進むと、このような人のことを私は誇りますと言います。まあ、本来ならばその最初に申し上げた、敵対者がいてかき乱す者たちがいたので、パウロはこれをむしろ誇って私こそこの指導者であると主張することができたんですけれども、しかしこの経験をしたパウロにおいてはむしろその必要はないとさえ思ったのではないかと思います。あくまでもこのような人のことを誇ると語ります。で、一方ではしかしと述べて、私自身については弱さ以外は誇りませんと述べたんです。パウロはこの経験を持つ中で、しかしこの恵みの中でそのことを誇るのではなく、自分の弱さを、それ以外を誇ることはないと言ったのです。人は何を誇りとしているのかということがその人の生き方に関わってくると思います。人は何を誇りとするのか、しているのか、それはその人の生き方に関わってくると思います。あるいはそのことがその人に現れるということもできるのかと思います。その人の人間関係にも現れてきますし、その人と関わったその人にも影響を及ぼすような重要な問題だと思います。何を誇りとして生きているのか、まあ、誇りというと大それた言い方かもしれません。自分の中で自慢に思うことや名誉に感じていること、あるいは心の拠り所やアイデンティティというような表現をするかもしれません。まあ、でも一番強烈な言い方は何を誇りとしているのか、まあ、あるいは自分には人に誇れるようなものはないなというふうに思われる方もあるかもしれませんが、でもある願望を抱いているならば、それも同じようなことなのではないかなというふうに思います。学歴や経歴、地位、あるいは家族のそれ、所有物や資産や家柄や、あるいはあなたの持つ能力かもしれませんし、美しさ、たくましさ、まあいろいろ それが生き方や人柄に現れています。6節でパウロはこう述べています。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しかしその啓示があまりにも素晴らしいために、私について見ること、私から聞くこと以上に誰かが私を過大に評価するといけないので、私は誇ることを控えましょう。経験したことを、その事実を語るので悪いことではない、本当のことなのだから。ただ一節にも述べられていましたが、誇っても無益です。すごいねと言われるかもしれません。でも益にはなりません。あるいは自分自身が優越感に浸るかもしれません。しかしだとしたらなおさらそれはマイナスになります。パウロはこれによって誰かに自分を過大評価してほしくないと思いました。このような経験がパウロがすごいからあったんだ、パウロの努力や能力がこれに至らせたんだ、そんなふうに思われたくなかったわけです。パウロにとっても本当に第三者が経験したかのような一方的な恵みの中で味わったものであり、それは他者にどうこうということではなく、素晴らしい神様との交わり、主を知る、そんな場面であったからです。パウロのこのような経験は私たちにもあることだというふうに思います。でこれはパウロが経験したような、直接的にパウロが経験したような霊的な特別な経験ということではないかもしれません。あるいはある人にはあるかもしれませんが、私は特にそういう経験だとは思っていません。特別な経験というわけではないけれども、しかしまさにこの地上から心が離れて神様の身元に、神様との豊かな交わりを経験するということは、私たちもまた招かれている、そういう場面に今あるというふうに思います。言ってみれば第三の天に引き上げられるように招かれている。ところが一方では、先ほど誇りは何かということを少し考えていただきましたが、この地上にあるものを誇るゆえに、せっかく第三の天に引き上げられようとしているのに、地上にこうしがみついてしまってあげられないという現実を負っているのも、地上に生きる私たちのように思います。パウロのこの経験を聞く中で、決して特別な経験をすることを願うわけではないんだけれども、本当にこの豊かな交わり、地上から心が離れて主の身元にあるような交わりに私たちも今招かれているんだということを味わい、受け止め、そしてそれを求めたいというふうに思います。私たちは何を誇るのか。さて7節から肉体の棘についてパウロの経験を語ります。その啓示の素晴らしさのために、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。冒頭に申し上げましたように、この棘が何を示しているのかは明確ではありません。しかしまさに棘であるように、パウロを刺し貫くものでありました。パウロに刺さるものでありました。すなわちパウロにとって痛いものであり、 常にこの苦しみと悩みを思わせる種になるようなものであったわけです。またサタンの使いと言われているように、サタンの働きというのは人と神様とこう離れさせるものでありますから、これによってパウロの信仰にとっても揺さぶりをかけられるようなものであり、またパウロの働きを妨げるようなものとなっていたということだと思います。まあ、私たち自身もこのそれぞれ持つ、まあ、病なり障害なり、あるいは肉体的なものでないにしても何らかの弱点を負うときに、なぜ私はこれを負ったんだろうか、なぜなんですかと神様に問いたくなると思うんです。そしてそこに信仰の揺らぎを覚えるかもしれません。これがなければ、これさえなければ、どんなにのびのびと生きることができただろうか、思い切って働き、前向きな気持ちになっていろんな活動ができただろう、神様あなたのことももっと力強く明かしすることができたのに、と思うようなトゲであったと思います。しかしパウロはこれにおいて、これについて、自分が傲慢にならないように与えられたものだと理解し受け止めました。呼ぶ気を思い起こします。確かに災いはサタンから来るもの、しかし神様の御手の中であったんです。肉体の一つのトゲも与えられたものと認識します。私が傲慢にならないように。それでも神様の御手の中で今日があると受け止めているけれども、でもやっぱりこのトゲはつらいので、当然祈ります。パウロも祈っています。いや、むしろ祈りに招かれているというふうに言えると思います。8節ですが、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は3度主に願いました。何度もということだと思います。そしてこの何度もというのは、まあ、ある、まあ、期間があるということですから、あの大伝道者、信仰者であるパウロだから、このようなことに直面してもすぐ気持ちを切り替えて受け止めて進んだかっていうと、そんなことはなくって、この期間の中で本当に苦しみながら、うめきながら、パウロもこのトゲについて、この使いについて、私から去らせてくださいと祈っていたんだなということを教えられます。皆さんは長く祈っておられることがあるでしょうか。あるいは何らかのトゲについて、病や肉体的なものじゃないにしても祈り続けていることがあるでしょうか。なかなか解決しない、本当にいつもチクチクと刺さるように痛みを覚える悩みの種である。でもそういう時はパウロを持っていた、また必要な時なんだというふうに思わせられます。その中でパウロは9節ですが、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたと、この御言葉を聞いたのです。パウロのトゲは抜かれることがなかったということでしょう。しかしそれ以上に心に迫る 真実な御言葉を聞きました。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。どういうことなのか、これ以上の説明はありません。しかし本当にそうだなと思わせられる真実な御言葉であります。もし私に弱さがなかったなら、神様を求めていたのだろうか。信仰を持って生きていたのだろうか。もし私に弱さがなかったなら、神様に祈るということを知ることができただろうか。そんな交わりを経験することができただろうか。もし私に弱さがなかったなら、きっと高ぶり傲慢になっていただろう。弱さを自覚してたって高ぶりやすい自分も思いますけれども、本当にそうだと思います。むしろあのトゲ、この私のトゲも恵みのうちにあったんだ。与えられた弱さのゆえに人に寄り添うことも少しは知ることができたのかもしれない。そんなふうにも思います。私の力は、主イエス・キリストの力は弱さのうちに完全に現れる。そうだ、本当にそうだなと思います。私たちもそれぞれ何らかの形で弱さを抱えているのではないでしょうか。これがなかったならというような痛みを、肉体的なこと、精神的なことに関わらず何かを、あるいはこの地上においてはそれを隠したいと思う、それがなくなればよいとただ思う、そんなようなものでしょうけれども、しかし今私たちは主の前に自分のトゲを見つめます。そしてまた私たちは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、という御言葉を私に語りかけられた御言葉として聞くことが許されているんです。この御言葉を、そして本当に心に聞くときに続きを読みますけれども、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと告白するのです。避けたいと思っていた、なくしたいと思っていた弱さを何か愛おしくさえ思うような、この弱さのゆえにキリストの力が私を覆ってくださる。十節の最後のところでは、私が弱い時にこそ私は強いとありますが、本当にこの弱さのゆえにキリストの恵みを知り、まさにこの力が私を覆い、私は今生かされるんだと思う時に、本当にむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと私たちも告白することができる、その恵みを覚えるんです。十節をもう一度、ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、 困難を喜んでいますというのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロの伝道旅行はなお続きました。なお大きな苦しみが彼を襲いました。私たちのこの人生の中でもさまざまな試練がきっとあると思います。複雑な思いがするかもしれませんけれども、しかしその中で自分の弱さに直面し、あるいは自分の弱さを見せつけられるように思いますが、しかしいよいよ深い主とのお出会いをする機会に招かれているんだ。私たちにおいてはこれを隠す必要がなくて、大いに弱さを誇れる、そんな恵みに生かされているんだ。私が弱い時にこそ私が強いからです。この御言葉をなお心に留めながら、新しい歩みを、この1週間を、そしてこれからの人生を共に進ませていただきたいというふうに思います。どうぞ主の前にお祈りをお捧げいただきたいと思います。